ラジオ視聴室の時間です。今回も佐藤雅彦さんと3人でお送りいたします。橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は何をお話しくださいますか？
はい、秋も深まってきましたしですね、今日はお二人とですね、文化の秋を深く掘り下げてみたいと思います。
掘り下げるんですね。
はい、はい、まずですね、皆さんご承知の須賀川市歌の3番の歌詞に、まあ、文化の都、自治の町、栄えよ永遠に須賀川市っていうのがありますけど、はい、まあ、須賀川市をアピールする上で一番の強みは文化だっていうふうに思っていて、ただ文化そのものが強みだというよりは、まあ、須賀川、私市長になってですね、強く感じるのは、まあ、市民の皆さんがやっぱりその文化っていうものを守っていくっていう強い意志をですね、持たれている方が、まあ、いろんな団体の方とお話ししてもそうですけど、そういう方が大変多くいらっしゃるっていうことが、要はそこ文化をですね、つなぐ人たちが存在し続けているってことが最大の強みだというふうに思ってるんです。まあ、よく文化って、まあ、英語でカルチャーって言いますけど、語源の中にですね、耕すとか、いや、栽培するとかっていういわゆる農耕のに関する意味合いがですね、含まれてるんですけど、文化が育ったり発展したりするためにはそれを支える土壌が必要だっていうことなんだと思うんですが、それが私は人だと思ってるんですね。で、それが須賀川の町には大変数多く存在しているっていうことが、やっぱり昔からこう文化の街と評されるゆえんかなというふうに思ってます。
そこにまず誇りを持っている方がたくさん住んでいるっていうことが、 そうですね、その私たちの街の今まであったことを伝えるとか、うんうん、そういう継承していってる方が多いということのような印象があります。
そうですね、まあ、文化っていうのは昨日今日で出来上がるものじゃなくて、長い時間かけて、そしてその世代だけで終わってしまっては多分文化とは呼ばれないのかもしれないし、要はその次の世代までちゃんと引き継がれていくっていうこと自体がすごく大事なんだと思います。で、そのために私はやっぱりその必要なのが、いわゆるそれを伝えていくための拠点、引き継ぐための中継点がですね、やっぱり必要なんだと思ってます。で、今回、まあ、昨年のちょうど秋にですね、オープンした2つの施設がありますが、風流のはじめ館とですね、特撮アーカイブセンター、こちらも、まあ、風流のはじめ館はですね、俳句文化はじめ和文化を、継承していくためのいわゆる皆さんの拠点としてですね、整備しました。で、特撮文化は英治監督をはじめとするその特撮文化っていうものを継承していくために整備をしたんですけれど、この2つの施設はですね、それぞれにすでに先日行われましたけど、和文化継承のために和傘アートのイベントがあったりですね、これは町内の皆さんが、自主的にこう取り組んだイベントですけれども、その他にもですね、特撮文化を継承するためにいわゆるワークショップを開催して子どもたちに特撮に触れてもらったりということも今やってますが、こういう施設の重要性っていうのは、おそらくこの究極の目的として人づくりにあるっていうことをですね、ぜひ市民の皆さんにもご理解いただきたいなと思ってます。
市民としても、そういう芭蕉さんがいて俳句文化が広まった、つぶらいさんがいてそういう文化が、特撮文化が広まった、もっと言うと小木さんがいて今もランナーズがいて、そういうものが引き続き続いてるっていうのは、稀な例じゃないかと、
それをしようとする市民っていうか、そこにこう人が存在してるってことがですね、私は須賀川市の一番の強みだな。これは今の お話だけじゃなくて、例えば岩瀬地区にも長沼地区にもですね、大東地区にも押尾地区にも稲田地区にも、やっぱりそれぞれいろんな文化があって、それをしっかりつないでいく、まあなかなかこう厳しい状況にはなってますけど、やっぱり文化を育んでそれを守っていくっていう、言うなれば志みたいなものがですね、やっぱりシビックプライドとしてあることが須賀川市にとっては一番大きな強みだなと。まあ、例えばですよ、お二人とも音楽家ですんで
言ってみる、
例えばクラシック音楽って単に古いだけで価値があるわけではなくてですね、例えば古くからずっと、まあ、演奏され続けたり歌い続けられたり、まあ、これ民謡とか童謡もそうかもしれませんけど、つなぐ人がいるからその文化としての価値があるんだろうと。まあ、最近はなかなかこうヒット曲ももう数ヶ月経つとこうなかなかこう耳にしなくなってしまうような時代ではあるんですけど、それもまた一つの文化かもしれませんし、来年例えば香水とかうっせぇわが歌う人がいるのかっていうと、まあ、それは分かりませんけど、そういう意味では、まあ、でもですよ、例えばバッハとかモーツァルトだって、その当時はおそらく流行を追っかけてた最先端の人たちだったのかもしれないなと。
その価値を分かる人たちを育てていくっていうことも、まあ、大事
ですね。そうですね。やっぱりだから、そう、人を育てることの意味っていうのは、その大切に守る文化のためにはどうしても必要なことで、そのやっぱり拠点は必要なんだというふうに思っているので、ぜひこの、まあ、2つの施設ですね、須賀川の特色ある文化を表現できているものだと思っているので、大いに活用していただいてですね、ぜひこの文化を発信していただきたいな、そしてそれをつないでくれる人材をですね、しっかり育て上げていきたいなというふうに思っています。
まあ、来月はね、つばらエイジ展も行われるということで、ますますこうちょっと注目が、特撮に関してはね。
そうですね。ある意味こういろんな映像文化の中で、まあ、今年でこう最後になってしまいましたけど、国際短編映画祭、まあ、30年以上続くですね、大変須賀川にとっては素晴らしい伝統と言っていい行事だというふうに思ってるんですが、私その中で最後にご挨拶の中で、発展的継承をっていうキーワードを皆さんにお示しをしたんですけど、まあ、時代の流れの中で、まあ、どんどんこうニーズは変わっていきますし、そこをこうどういうふうに同じ形でつなげていくことで、結果的にはこう誰もからも求められなくなってしまうって、消えてしまうというよりは、むしろ形を変えてでも本質を変えないで、本質だけはちゃんと 見失わないようにしながらですね、形を変えてでもつないでいくっていうことも、もしかしたら必要なのかなというふうに思っているんですけど、例えば須賀川の文化センターには35ミリのですねフィルム映写機があるんですね。で、実際その今かなり数はなくなってて、まあ、おそらくフィルムで映画を上映するっていう場が多分なくなってるんだと思いますけど、まあ、例えば思いつきで言いますけど、昔の名画をですね、市民の皆さんが年に何回かですね、こう見る機会がもしかしたらそういう映写機を使いながらでもあったりですね、その映像文化と、いわゆる特撮文化と、いわゆる非常に親和性が高いというか、まあ、同じ流れの中にあるので、その特撮文化を検証する上でも、その映画っていうこの短編映画の取り組みの継承っていうのがつながっていく可能性もあるのかなと思ってるんですけど、
はい、ますます須賀川のね、文化の発展に期待が持てるところです、
うん、そうですね。ぜひやっぱり須賀川の一番の強みとしてですね、市民の皆さんにも強く意識していただきながら、これからもですね、文化活動に、そしてまた人づくりにですね、ご協力いただきたいと思います。
私も一市民として微力ながらその傾斜、役立てれればね。
いや僕もそう思います
と思いますよ、本当にね、はい、以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。